最近の、 子どもたちの、 状態などいかがですか。現役で今こちらの学校にいらっしゃる三条先生、何かこうお気づきのことたくさんありますでしょうから。
先ほどから先生方にこの創立当時の話を伺いまして、そして私この学校に来たのは10年前なんですけど、まあ、10年前から今までちょうど5年間なんですけれども、非常に先生方が苦心されて、そして校風を作られたと。そしてそういう校風がだんだんこう時代とともに受け継がれてきて、まあ、現在も受け継がれているものもあるんですけれども、例えば学校を去られた先生から見るとちょっと校風が残っているといいんではないかなというようなことがたくさんあるんじゃないかと思うんです。ですからそういうふうな苦心されたことが、現在まで残っていないとか、または形が変わってしまったというようなことに対して大変申し訳ないなというのが気持ちなんです。そして本来なら学校というのは階段を上がるように1年1年良くなっていかなくちゃいけない、先ほどの話のように5年5年のステップでくればちょうど今はその一番充実している時でなくちゃならないんじゃないかと、そういうふうな時にこの現場の元の学校にいまして、なんか大変力不足で、なんかもう本当に申し訳ないというような、今感じているんですけれども、まあ、今の生徒も生徒なりに大変一生懸命やってるんではないかと思うんです。ただ時代のこう移り変わりとか、まあ、物の価値観が変わるとか、そういうふうなことで多少昔は素晴らしかったというふうなことが、そういう意義が薄れてきているんで、初心に帰るというか、もう一回ちょうど今日お話伺ったようなことが子どもたちにこういう雑誌の中に載って、昔はこうだったとか、こういうところを苦労したんだというようなことを、また先生方もそれから生徒もこう考えていきたいなと思っております。で職員としては3年ぐらい前から特にマンネリ化を防ぐというようなことで、例えば意欲に対しての研究指定校ということで、普通なら2年である研究校を3年かけて研究したとか、まあ、そういうふうなことが大変子どもたちの中には生きてきているんじゃないかというふうに私は考えております。ただ毎日見てますと、今の子ども大変打算的でもあるし、こうなんかこう自分本位であるというようなところ、もうちょっとこう道徳的な面を高めていかなくちゃいけないということで、学校の、昔の、まあ、先輩の歩んだ道の、素晴らしかった面にも目を向けながら新しいものを作り出していくという、 こうバイタリティに富んだ子どもたちをしつけていきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。最近の状態はそんなふうでございますので、宮本先生、ちょっと遅くなりましてあれですけれども、一番最初からいらして、つい最近までこちらの学校にいらっしゃったということで、一番長い間のことをご存知だろうと思うんですけれども、生活指導面とかクラブ活動とかいろいろそういうものを通じて見られてきたご感想などいかがでしょうかしら。
やっぱり楽してね、いい結果を得ようという気持ちが、まあ、それでいいのかもしれないけどもね、比較的多いんじゃないですか。要するに自分の体を労力を使おうっていうの気持ちが少ないですよね。ラブ活動なんかにしても結局私はちょっとしごけばダメになっちゃう。昔の連中の場合にはもう結局一つの目標ですかね、まあ、今の子供って持ってると思うんですけどね、結局それが表に出てこない。奉仕活動なんかにしてもできる子供は率先してやったわけですよね。最近はどちらかというとできる子供はやらない。だからじゃあ他の生徒がやるかったらそれもあまりやらない。何か餌があれば食いついてくるけども、そうでなきゃ食いついてくれない。最初山口先生もここにいらっしゃってご存知でしょうけどね、木村先生もそうだけども、太鼓投資グランドなんかね、もうめちゃめちゃだったの、自分たちでね全部やったわけですよ。今のことはプール掃除一つにしたってね、結局なかなかやってくれない。何か指名すると、まあ、運動部の連中で使うともうしょうがないや、それでもしなきゃ運動部面倒見てくれないからっていう感じがあるんじゃないか。率先してやるっていう気持ちが少ないですね。ゼロじゃないんでしょうけど。
それはあれですか、今大久保に出られましてね、大久保の方の生徒たちにもそういうことが見られますでしょうか。
同じような傾向ありますね。
他 他の学校でも最近はやっぱりだんだんそういう風に変わってきておりますでしょうかしら、子どもたちの。
同じですね。
同じですか。
今山先生がおっしゃったことを思い出したんですがね、この開校当初荒れ果てた校庭をね、現在のように直すまでに大変苦労された、その話は聞いておりましたが、また非常に驚いたのは運動会の前日雨降った。そうしたら翌日ね、雑巾をね総動員してね、運動場、あのグラウンド、土のグラウンドを雑巾掛けさせるんですが、私は驚きましたですね。そして運動会強行しちゃったんですよね、それほどまで愛したっていうその気持ちですね。それが非常に隅々まで学校に、まあ校舎を大切にしよう、グラウンドを大切にしようという気分になっておったと、
ね、それは何年頃でしょうね。
何年頃ですかね、
まあ、初めの頃でしょうか。
10年前後ですね、まだ続いております。
私のところで10年頃前ですかね、
そういうのがございました。
そんなね、いろんな中で校歌ができたり校旗ができたり、39年40年頃に制定されてるんですけれども、いろいろこれ言われがありますんですか、校旗とか校歌の作られた時期っていうのは。羽鳥先生なんかその自分いらっしゃいましたんですか。
ね、おりましたですね。要するに何て言うんですかね、そのマークがですね、大鳥でしたっけね、大鵬の方という字がありますね、こう大鳥のように君たちは大きくこの世の中にですね羽ばたいて生きていかなければいけないと、大きな理想を掲げて、その理想こそこの富山中学において、養うんだと。したがってちょうど校章がこう見ますとね、まあ、星形に見えますけれども、よく眺めてみると大鳥がちょうど羽ばたいて、そして大空を目指して、飛び立とうとしている、そういう姿であるわけですね。ですから、それと同時に旗がですね、校旗は深紅の色ですよね。
旗二つございますね、長いのと、あれはどちらが
赤い方の細長いやつが
校旗ですね。本当なんですね。
つまりあれはこう若い血潮、煮えたぎるその血潮をですね、はい、常に心の中で体に宿して、そしてそれをこう何事にもこうぶつけて、はい、真剣にこう生きていくんだというふうに我々はこう、教えられ、また理解し、そういう気持ちを教育の中にですね、浸透すべく努力していたわけですけれどもね。ですからそういったこう後期だとか、あるいはその交渉なんかのですね話は子どもたちがよく最初の頃は聞かされまして、ね、説明を受けて、それなりに子どもたち自身が心に受け止めて、自分は富山中の生徒なんだというふうな誇りをですねおのずから持ったのではないかというふうに思いますね。
今交渉の話が出たんですよね、こういうことがあるんですよ。15校の校章を全部1枚の写真に撮りましてね、生活指導部の方でもって、必要があってそういうことしたんですがね。で、各学校の生徒や先生の反応を見ますと、富山中学の校章が抜群の人気なんです。どこの学校の生徒に今見ても、
よその学校の生徒が見てですか。
よその学校の生徒が見て、校章が一番いいのは富山中学ということで、サポートになって評判になっている
。交渉のね、図案を書かれた方っていうのは、
はい、方はですね、記録にしておかないと焦ってしまいますが、現在の都立工芸の図案家の主任室木村教員です。高校中学校の、図工科の教員をやっている時に、図案家した山の塔を図案家しましたね。で、今井野先生がね、なんだっけ、羽鳥先生が話し合いましたよ。あれ、大鳥の他に廃山っていう山もあるんですね。山
も忘れたところですね。
それはこのあれになるんですね。
確かに素晴らしい。
ここで総合中学から生徒手帳の中に書いて
あります。書いてありますね。
いい気象ですね。確かに。私の学校の気象と同じように。